稼いでる人って何が違うって、
はい、
気迫というか、
はい、
そこから違うんだよね。
そうですね。
気合だよ、気合って言われてさ、気合だけ話して稼げるのかって言ったら、そうでも、そういうことではないんだけど、
はい、
そもそも違うじゃん、迫力が。
そうですね。やっぱり、一般人の中でしか生きてきてないんで、うん、やっぱり、出会ったことがないような、オーラを感じます、ね、うん、なんとなく。
うん。あの人だってでもね、4、5年前は普通の人だったんだよ。
いや、それが信じられないです。もともとお勤めになってたわけですもんね。
もう、うつ病で、自殺未遂して、
そう、あ、なんか本の書いてありましたね。
そうそう、あ、そうです
ね。はい、自殺未遂して、うん、写真も見たことあるけど、すごいダサい感じで。
ああ、そうなんですね。今あんなスタイリッシュ な
すごいす、
ね、今かっこいいよね。
かっこいいですね、うん、
たまに。だから 俺とかにはたまにボソッと言ってくれるんだけ ど、
あ、なるほど。
自分がダメだった時のことね、はい、あんまり言わないよ、そのぐらい。あれが、まあ、
そりゃそうですよね。もうブランディングというか、そういうのも大事です、ね。
その、すごい、すごいダメだった時の自殺未遂の時の話は、それするけど、ギャップだから。
うん。
中途半端な時の話はあんまりしないけど。
ああ、普通に勤めてた時とかってことですね。
あとはその、起業したての頃とか。
ああ、なるほど。まあでもやっぱり品川さんと同じように、こう、村上さんでしたっけ、あの人、
うん、
こう、しっかりついて、こう、学ばれて、どんどん飛躍していったって感じですか。
そうそうそう。村上さんのコンサルを受けようと思って、うん、で、俺がなんか、当時300万かなかったのかな。
はい。
で、もう金かけてなかったけど、
はい。
お願いしに行ったら、断られたんだって。
そうなんです
よ。今受け付けてないんだよねって言われて。
ああ、
そっから必死になって、どうやってくっつくか、うん、あの、近づくかっていうことを考えて。
なるほど。
なんか、村上さんが健康マニアだから、うん、なんか自然薯が好きだっていう話を聞いたらしくて。
ああ、なるほど。
で、もう、これはすごいめったりで入んないっていう自然薯を探し当てて、
はい、
で、いくらでもいいから売ってくれって言って買って、それを持ってったとか、あ、送ったとかって言って。で、そういうふうにこう、覚えられるようなことをしてって、
うん、
なんかいつまにか近づいてきたとかって言われてたけど。
そうですね。やっぱそういう、他の人が、諦めちゃうところでどんどん、
うん、
また大勢から一気に近くに行くってね、やっぱすごいですよね、
うんうん。でもさ、そうやってさ、
はい、
あの、なんだろう、逆に言えば、その、はい、村上さんにくっついただけで、
はい、
そこからその先は全部広がっちゃったわけじゃん。
うん、
もちろんそのさ、くっついただけで、あの、あ、こいつダメだって思われたらもう終わっちゃうけど。
そうですね。
でもそこでなんかへばりついて、
はい、
そこにくっつき続けられることだけを頑張ったわけじゃん。気に入られようとしてさ、うん、
はい。
でもそれだけでさ、年収7億円になっちゃうんだったらさ、
はい、
ある意味楽だよね。
そうですね。まあ、フォーカスしたところがやっぱり。
だって最終的に、最終的に船山先生だって貧乏だったのに、
うん、
あの、お金なくてお金の心配ばかりしてたのに結局金持ちになってるわけじゃん。
はい、
うん、近道した方がいいよね。
そうですね。
あの、そういうのを見るとね、そういうズームアウトを見ると、
はい、そうですね、うん、
でも今これからビジネスをやろうとしてる人はそういうロードマップを知らないから、
はい、
やっぱり今の基準で考えちゃうんだろうね。
うん、確かに。
どうしよう、そんなにお金ないとか無理だとか、
まあ、見えないですよね、そこまで視点を広くは、
うん、
経過したことは分かるんだけどね、自分が子供がこれやった頃とか、
うん、
最近やった頃とか、こうやったらこんなにうまくいったっていうことは次はできるんだけど、やったことないことは分かんないからね、はい、
そうですね、
うん
うん、
だから、
うん、
結局自分が分かんないことうわ、それわかんねえなとか、それできねえなと思うことをやれば、やける可能性が高いよね。
うん。そうなんですね。
そう、だから怖い、怖いことをやっぱり突っ込むっていうか、
うん、
自分で考えて、流されるとかじゃなくて、煽られるとか流される、
はい、
自分で考えて、求めるっていうか、
はい、
だから俺だって、うん、あの最初、船川先生のセミナー説明会行った時、
はい、
あの、 もうローンチのビデオ何本か見て、あ、この人に教わろうと思って、
うん、
100万ぐらいだったら入ろうと思って行ったからね、説明会に。
はい、
そしたら100、120万だったからちょっと高いなと思ったけど、あ、でも 100、まあ、100万ぐらいだからなんとかなると思って、
うんうん、
それだって100万払うの全然余裕じゃないからね、俺だって。
まあ、稼がれてもやっぱ、そうですね。
うん、そうでしょ、
いますし。
今120万ポンって払えって言われたってちょっと怖いでしょ。
まあそうですよね。まあ、信じてる方なら最近は、うん、まあ、僕の場合まだ身軽なんでっていうのはありますけど、
うんうん、
はい、家族とかいたらやっぱり、なかなか、
うん。そんでそこでパンって入って、
はい、
で、やっぱりね、俺もその恥ずかしさとかもあるから、うん、あんまり最初の頃は目立ったりできなかったんだけど、
はい、
先生が言うことそのまんま、とにかく恥ずかしくても何でもいいからやろうと思って、
うん、
やって、ちょっとずつやったら、あ、気がついたら周りの人が失速してて、
はい、
だけが残ってたみたいな感じになったけど、
あ、なるほど、うん、
やめなかったら、うん、とにかく、で、その後ね、先生が本出した時に、
はい、
出版応援キャンペーンっていうのやってくれて、
はい、
で、300冊買う人、100冊買う人、50冊買う人っていうコースがあって、300冊買うと、45万円ぐらいかな、
はい、
で、タイ旅行に一緒に行けるっていうのがあって、
はい、
4日間、
はい、
1泊からそこらで、で、100冊の人は合宿だけ、はい、横浜、
はい、
で、50万の人は宿泊なしのセミナーだけ参加みたいな、
なるほど、
なってたんだ。で、これ4日間も一緒に行けて45万超安いと思ってあ、これもう払っちゃおうと思って、
はい、
もう頑張ってお金かき集めて45万払って、はい、で、タイに行ったね。
確かに逆に45万でいいわけですもん
ね。45万、そうだよね、一緒に旅行に行くの45万ってめちゃめちゃ安いじゃん、
うん、
ずっと一緒に入れるんだよ、
うん、
そうですね。
で、会員の人結局多分ね、その案内もらってる人100人以上絶対いると思うんだけど、
はい、
行ったの3人しかいなくて、で、そのうち1人がこの間の説明会で受付やってくれた大村さん、関西の、
あ、男性の方です。
女性の、
あ、女性の方ですね、
うん、あの人と俺ともう1人だったんだけど、
はい、
うん、そこでなんか、ああ、こういう奥稼いでる人ってこういう考えなんだとか、
うん、
こういう基準でこう楽しんだり考え、仕事とかやってんだなっていうのをずっと見てたから、
はい、
歩き方とかから学んだって、前した、はい。そういうふうにしてた。だから、そういうチャンスくれたやつ全部突っ込んでったから、俺は。
うん、
その後、じゃあ本出す。その時ね、じゃあ、出版のキャンペーンだったから、出版の出し方をセミナーでやってくれたんだよ。
はい、
こういうふうにして、この出版の業界ってこんなふうになってて、
うん、
出すとこういう未来があるよっていうことを教えてくれて。
うん、
で、じゃあ出版出しますかって言ったら、またちょっとそこでお金がかかったんだけど、結局、はい、何がかかるって、新人だから買い取りが必要なのと、
はい、
あと、出版のプロ、
はい、
ベストセラーとか作った作家の人、に、はい、相談して、で、なんだ、出版社に売り込むための企画書を作んなきゃいけなくて。
ああ、なるほど。はい、
自分じゃやってもとりあえず分かんないから、
はい、
うん、それをやるっていうのと、あと、出版の担当者、
はい、
出版社に売り込みをしてくれるマネージャーみたいな人だね、
はい、
プロがいるんだけど、
はい、
その人の2人にお願いしなきゃなんないから、
はい、
それで60万ぐらいかかったんだよ。
うん、
でもすでに40何万払ってて、また60万だから100万、100万でしょ。でその前にコンサルでも120万払ってるんだけど、
はい、
でも本も書けるかなとかって思って、時間もねえしとか
そこはすごいですよね。
そう、まあでもここはもう行くしかないと思って、オファー出して60万払って、もうドキドキしながら、
はい、
でもう出しちゃったらやるしかないじゃん。
うん、そうですね。
で、企画書出しに出したら、なんかすぐそこでなんか出版社が手を挙げてくれて、ラッキーなことに、
はいはい、
出版決まって、で、担当者も乗り気になって、
はい、
さあ、そしたら早く出したいから1ヶ月半で仕上げてくれとかって言われて絶対無理だとかって思ったんだけども、7月末なのに9月に出すとかって言っててさ、
あ、そうだ、夏頃ちょうど、
そうそう、俺もその頃もう本当に忙しすぎて死にそうだったんだけど、
はい、
はい、
でもうなんかもうメールも返信するのも嫌になってちょっと忙しすぎて、
うん、
そしたらなんか担当者の人が9月の出版僕諦めてませんからとかって言われてからじゃあそうだったらそうだったら俺もやるしかないなと思ってもうすげえ睡眠時間削りまくって書いたけどその時は、
うん
うん、そしたらじゃあ書いた本が去年出した本でしょ秋に、
うん、はいはい、
そしたらなんか増刷増刷ってボカボカって売れて、
うん、
で本読んでくれたね前の森さんとかが
はい
自分のことをこう知ってくれて
はい
そう
すごいっすよね去年1年で一気に駆け上がった感じっすよね、
うん、でもやっぱりそこでさ最初の100万ぐらいだったら入ろうって思ってきてでこの人だったらもういやもう心中しようっていう、
うん、
もうこの人に騙されるんだったらもういいと思って、
はい、
何その盲目的にわけわかんなくなったとかそういうことじゃなくて、うん、自分の五感だったり六感だったりっていうところで、はい、あの感じ尽くして自分の心に声に聞いて、
はい、
でこれが正しいでも不安もあるでもいやここまで正しいと思ってるんだったら、うん、もうこれでダメならしょうがないっていう開き直りというか、
まあね、そういう感じで、ね、突っ込んでもしょうがないですからね
そうそうそうそう、うん、その、うん、そういう感じだね、
うん、
カマさんも
聞いてすごい聞いてましたよ
はいすごいですねだって結局さその長山さんと一緒にくっついてるからさ、はい、だからもっとその上の人の、
うん、
とも知り合うわけよ
はい
そうでそういう人たちがどういうことをやってるかっていうと結局、はい、なんていうか業界自体が会社みたいな感じで、
うん、
営業部とか業務部とかみたいな感じで全体の中全体の会社の中にそれぞれの企業が入っててそれぞれがその個人で、
はい、
結局みんな協力し合ってんだよね、
うん、
そういう人脈でできてんだ、
はい、
でその旅行とか行ってそこで情報交換して、
うん、
でいいアイデアが出たら一緒にじゃあ企画やりましょうみたいな感じで、
はい、
そういう企画をやって、
はい、
っていうふうにやってるみたいなんだよねどうやら、
うん
うん
だから本当に一部に集中してるというかそのできる人の情報とか、
はい
うん、リストとか、
うん、
っていうのがそういうふうに集中してんだなと思ったらそこにアクセスすればいいし、
うん
うん、っていうことだね、
やっぱ一匹狼でやってても天井は高が知れてるってことですかね
そうそうそう中小企業の町工場のおっさんで、それはそれでいいけどね、
うん、
地域密着でやるのも楽しいと思うけど、それが、それで最高だったらいいけど、うん、結局それでもさ、借金まみれになったりしてる人も多いわけじゃん。
そうですね。
うん。
うん。
そうそう。お金だけじゃないけど、やっぱりそういう人楽しんでるしね。
うん。
ちょっとどうかなと思う人も中にはいるけど。
うん。
やってることが次元が違うよね、
はい、
今なんか淡路島とかでドタルホタルってプロジェクトとかやってたりするけど
なんか政府のところにアクセスしてみたいな感じになってますよね、
う
ん、スペイン語の坪田さんすごいもうスケールが
そう
全然違いますもんね
この間ってそうジャマイカでね募金やったけど
そうですよねこれも政府にアポ取ってるからできてるわけです
そうそうそうそう
もうなんかネットビジネスって感じじゃないですもんね、完全に。
うん、そうそうそう、そういうちょこちょこ、ちょこちょこ金稼ぐとか、そういうレベルじゃないよね。
そうですよ
ね。生き方だよね。
うん。
ああ、そうなんですよね。いや、あんまり知らない話でしょ。
まあでも僕らもラッキーですよね、そういう。
うん、だから最初に入ったからだよね。
品川さんのコミュニティにいるっていうのは、本当、うんただ物販だけやってる人ばっかりですもんね、基本的には。
そうだね。結局、ノウハウがメインじゃん。
は
い
あまあ、
ノウハウとか手法で、こういう手法だと儲かるっていう話を伝えて、どうたらこうたらっていう話じゃん。
はい。
それもそれですげえし、それに対しても、 投資するべきだけど、そこでなんかお金稼いで終わっちゃうから ね、
そう
だね。
まあそうですね。まあ両方大事って感じ。そうですね。
お金稼いで何するかどうなるかっていうところはやっぱり、
うんうん、
やっていきたいなと思ってるけど、
うんうんうん、